はい、ここなえともみです。ここからはバスソルトの定期購入の皆様へ向けての音声メッセージになります。先ほどの続きにはなりますが、ちょっと掘り下げた感じでお話をしていきたいと思います。また最初に忘れないうちにアナウンスをしときますが、明日定期購入の新たに限り遠隔グループヒーリングをお送りいたします。ですね、バスソルトを使ってくださっててもあんまり遠隔ヒーリングとかって興味ないわっておっしゃる方は、グループヒーリングになりますので、私はそれはいりませんというふうに心の中で設定していただければ何も問題はありませんので、ご安心ください。はい、では続きをいきますね。足かせになっているものを手放すという話でした。ね、最近私がいろんな方と接した時に、プライベートも含めてですけれども、特になんかプライベートで感じたということですね。はい、こだわりがね、あまりにも強すぎるとこれからの流れに置いてけぼりになる可能性が大きいだろうなというふうに正直感じました。私自身もこだわりが強い人間でして、その昔はね、オーラをクリーンに保つためには肉を食べちゃいけないとか、なんちゃってベジタリアンみたいな、なんちゃってオーガニックみたいな感じのね、そういう取り組みをやってた時もあったんですよ。あとはもうここの中には入れないみたいな、こうオーラとか波動が乱れるような人とは付き合わないとか、結構ストイックにやってた時代があったんですけれども、なんかね、最近になってそういうこだわりってもう不要だなというふうに思うんですね。もっと言えばね、清濁合わせ飲むという、そういう意識がとても大事だと思います。そうなることでオーラって強くもなります。もちろんオーラのケアはやってください。ケアしないでそのまま放置すると、オーラはもう本当に歯とか美容でね、お顔洗わなかったらベタベタなる、歯も洗わなかったらベタベタなる、でしまいには歯石がたまって、専門家のところに行ってガリガリやってもらわないと取れないというふうな感じに、オーラもやっぱりなります。それが溜まりすぎると活性化どころかもうオーラが停滞しちゃって、体は重いわ、実際に体重も増えちゃうわ、むくんじゃうわっていう、そういう症状も出てきたりする場合もあるので、やっぱりオーラのケアは大事だと思います。これは体をケアするのと同じような考え方でアプローチしていってください。ただ考え方っていうのは、オーラはね、私は潜在意識と一緒だというふうに考えていますので、いいとか悪いとか関係なしにいろんなものを吸い込んじゃうから、そのオーラの中に、例えばその自分のこだわり、なんか古い観念みたいな、そういうものがこう居座っちゃうと、やっぱりオーラの流れっていうのは悪くなりますし、重たくなりますし、すぐ過去に戻っちゃう、そういうふうな状況も考えられますから、やはりね、価値観、古い価値観を手放すっていうのはとても大事かなと。確かにヤギ座の時代っていうのは礼節をわきまえるとか、古いしきたりだとか、そういうね、日本の古い文化を大事にするとか、そのポジティブな部分っていうのはとてもやっぱり大事にしていきたいと思うんですよ。やっぱり私も日本人ですし、いくらこう島国文化だとかね、揶揄されたとしても、やっぱり日本人として誇りを持ってね、行きたいから、日本にはとても素晴らしい歴史があるし、建物だってそうだし、文化だって着物の文化だったり、お茶の文化、武道だとか、素晴らしいものたくさんあるから、そういうものを継承していく意識っていうのはとても大事だと思うんですけれども、あまりにもこだわりすぎてちょっとただの頑固親父じゃんみたいな、そういう感じっていうのはちょっと避けたいかなと。柔軟性というかですね、そのように自分がならなくてもいいけれども、ああそういう考え方もいいありかもねと、あこの人はそういう考え方をする人なんだ、そんな感じで見てあげるといいんですよ。それをこう頭からね、 あなたもそういう風なのは良くないと思うとか、私はこうだからって、もうすごくそういう感じで、てこでも動かないみたいな感じの人って、やっぱこれからの時代はちょっと生きづらいのではないかと思います。まあこれを聞いてくださってる方たちは、オーラに対して積極的なアプローチをできる方たちなので、そういうこうね、ちょっと偏屈っていうかね、意固地になるとか、そういうふうな人って少ないとは思うんだけれども、もしもなんか自分の中でちょっと部分に対しては譲れないから、人に対してもちょっと強く当たっちゃうのよねみたいなのが思い当たる場合は、それもありなのかもねって、別に認めなくてもいいから、そのぐらいなんかこうポーンとこう遠くで見るみたいな感じで、自分の中にあっても別に気にしないぐらいな、そんな風なスタンスになるといいんじゃないかなと思います。なんかね、これからその平成が変わって令和になったでしょ、去年で、まあ今ヤギ座の時代になってて、だどんどんこう今度はそのね、年末には風の時代に変わる、どんどんこう変化があっていってますよね。その変化に柔軟に対応していくためにも、そういうふうなこともあるんだっていうような感覚を持っていくっていうのはとても大事なことかもしれないなと思います。なので明日、新月、もちろんバスソルトのお風呂には入って活用していただきたいなと思ってますよ。で、私は24時間風呂だからそれができないんですっていう方は、前ブログにもお書きしましたように、洗面器にね、少量バスソルトを溶かして、それを頭からかぶる、で塩のままで過ごすのはちょっとと思う方は、その後にシャワーでシャーッとね流していただいて構いませんので、ただそうやって塩って本当に浄化のお役目がありますから、それをね、私のオーラが今綺麗になってるってイメージしながら、おまじないという感じで、やはり自分の意図することが大事だと思うんですよね。何にも考えないで塩風呂に入るよりも、今すごいオーラが綺麗になってるとか、私のお顔も綺麗になってるなんて思いながら、で細胞も蘇ってると思ってください。私たちの体って目に見えない部分もすごく頑張ってくれてますよね、いつも。心もそうですけれども、体の中の細胞もすごく私たちのために働いてくれていますから、その部分を意識しながら、細胞にも効いてるとか思って、お風呂に入るともっともっといい感じで、前向きなオーラで活性化していくと思います。ぜひ明日また新月ですしね、気持ちを毎回毎月新たな気持ちでリセット&スタートっていう形でしていかれるといいのではないかなと思います。はい、そういう感じですけれども、いかがでしょうか。それとなんかZoom でセミナーとかって興味ありますかって昨日のメルマガで書いたんですけれども、何人かね、興味ありますって言ってくださった方がいらっしゃいました。でまたちょっと個人的にそういう方たちとはどういう感じがいいのかって、ご質問とかします、させてください。で、ね、今からの時代ってやっぱりそのわざわざ出向いてこうね、交通費をね、高い交通費を支払って東京まで行くとか長崎まで行くとか、そういうふうなのもありなんだけれども、リアルで会う良さっての本当にありなんですよね。私ももうぜひリアルで、だからもうドラえもんのね、なんかどこでもドアとかがあったらどんだけいいだろうといつも思ってるんですが、そういうわけにもいかない。だけれども今はね、便利なもので、子育てで忙しいとか、お仕事でその日は絶対に行けないんだけれども、このインターネット上だったらつながれるわっていうようなツールを使いながら、皆さんともっとこうお顔を 見ながらというかね、画面越しでやり取りができたらとても楽しいだろうなというふうに考えているので、ぜひご意見お聞かせくださいませ。お願いいたします。 それでは長い時間ご視聴いただき本当ありがとうございました。明日の水瓶座の新月、また気持ちを新たに前に進んでまいりましょう。それではまた、ごきげんよう。